皆さんはこの日々の生活の中でいつ祈っていますか？いつ祈るんでしょうか？朝目覚めた時に、起きた時に布団の中で祈る方もいらっしゃるかもしれない。一日が終わって夜寝る前に祈る方もいらっしゃるかもしれない。朝起きた時に祈る、朝祈る方、その日の出来事、またその日やらなくてはならない仕事について祈りを持って一日を始めることは大変有効なことだと思います。食事の前の感謝の祈りを習慣づけている方は多いと思います。一日3回規則正しく食事をとられる方は朝、昼、夜と3回祈ることができます。一人でいるならいつでもどこでも祈ることができます。通勤や通学の途上、電車に乗っている時も、バスに乗っている時も、また自転車に乗っている時も祈ることができます。必要があれば仕事をしている最中でも、勉強や家事をしている時でも私たちは祈ることが可能です。使徒パウロはどんな時にも御霊によって祈りなさいと命じています。悲しく辛い時は助けと励ましを求める祈りをします。嬉しくてそして楽しい時には感謝の祈りを捧げることができます。病気になれば癒しと回復を求めて祈ります。卒業式を迎えた時も、来月から新しい学校や職場での新生活のために備えがあるように祈ることができます。聖書は一貫してどんな時にでも祈りなさい、私たちに勧めています。友達と一緒にいる時も、家族と一緒の時も、職場の同僚と一緒にいる時も、いつでもどこでも祈ることが許されています。ですからパウロは第一テサロニケの手紙5章17節で次のように命じています。絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。エピソビトの手紙の5章の20節でもパウロはすべてのことについていつでも祈るように命じています。5章の20節、いつでもすべてのことについて私たちの主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさい。先週の金曜日の夜、久しぶりに都内に出かけました。めったに東久留米から出ないんですけども、夜コンサートだったので四谷まで出かけました。行きの電車も、地下鉄も含めて帰り電車も周りを見ましてますと、みんな携帯電話を出して、またはスマートフォンを出して、多分5人のうち4人ぐらい、8割9割ぐらいの人が今みんなスマートフォンか携帯電話やってるんですね。常にどこにいてもインターネットに Wi-Fi で無線でつながっているんです。皆さんにとってとってもいい話があります。ただで何のプランもいらない、ただで神様とつながることができる。フリースポットでしたっけ、ホットスポットでしたっけ、行かなくてもどこにいてもいつでも私たちは心を開いて神に祈るときに神様とつながる特権が与えられています。それが祈りです。目では見ることのできない精霊の働きを通して私たちはいつでもどんな時でも死なる神に祈り求めることができます。ここは無線が届かないからダメなんだ、心配ありません。どこにいても必ずつながります。世界中どこに行っても、宇宙に行っても、海の奥深くに潜っていてもつながることができます。どこでもつながることができる、これほど大切なことはないかと。もう一方で祈りの大切なところは、 私たちの父なる神ご自身が私たち一人一人に個人的に関わることを望んでおられるということです。これだけ大勢の人がいっぺんに乗ったら神様きっと大変だろうと私たちが心配する必要があります。世界中の人が一緒に乗っても神様はその全てを聞いてください。何の心配もいらない。こんなことで、こんな小さなことで神様を煩わせてはいけないって祈ることはあります。小さなことから大きなことから全てに関して神様は私たちと関わってくださる。その全てを絶えず祈ることによって私たちは霊的な世界の中にあって悪魔の攻撃や誘惑に立ち向かうことのできる神の力を体験することができます。ですからキリスト教としてどんな時にも絶えず祈る習慣をつけていかなくてはならない。ローマ書の12章の12節、望みを抱いて喜び患難に耐え絶えず祈りに励みなさいとパウロは進めています。2番目に私たちはじゃあどのように祈ったらいいでしょうか。使徒パウロは私たちと共にいつも言ってくださる聖霊によって祈りなさいと命じています。聖霊によって祈るとは祈りが主イエスキリストによって捧げられることを意味しています。主イエスは新約聖書のヨハネの福音書14章13節から14節で次のように教えています。弟子たちに、約束しています。ヨハネの福音書の14章13節と14節にします。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私はそれをしましょう。私たちが聖霊によって主イエスの御名によって祈るならば必ず父なる神は答えてくださいます。また第10話の5章の14節にあるように私たちが神の御心にかなう祈りをするならば願いをするならば神は必ず答えてください。第1ヨハネの5章14節をお読みいたします。何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。しかし今日祈って明日答えられる祈りもあれば、もう何十年もずっと前から祈っているのに神様なぜ答えてくださらないんですか。まあ答えられないのが祈りの答えだというふうに思います。そういう祈りもあります。そのような時に諦めずに継続して続けて祈ることを聖書は私たちに教えています。主イエスはルカの福音書の11章の9節ですね、継続して祈る祈りの大切さについて教えています。11章の9節10節にします。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。このように主は約束されました。このイエスの約束を覚えて私たちの祈りを聞き必ず答えてくださる神に信頼し、たとえ私たちが期待しているような答えではなくても私たちの思いや願いをはるかに超えて答えてくださる神の力に信頼して、そして期待して祈ることが大切です。3番目に私たちは何を祈るべきなんでしょうか。使徒パウロは全ての祈りと願いを用いて祈りなさい命じています。私たちのさまざまな心の願いを父なる神に祈り求めます。この祈りと願いという言葉2つ分かれてますけど同じ意味ではないかなと思います。祈り とか具体的には父なる神への賛美、称賛から始まります。今朝一緒に聖書をした主の祈りも天の父なる神で皆をあがめます。あがめることから始まります。そして神の素晴らしさ、また私たち自身の罪の告白をします。そして父なる神への感謝を捧げます。この感謝に続いて父なる神への願い、嘆願を祈り求めます。この嘆願こそが私たちの祈りの願い、祈祷課題、プレイヤーリクエストです。英語では私たちが祈るべき内容、何について祈るかという時に ACTS という頭文字で簡単にまとめてあります。 A はアドレーション、神の皆を褒めたたえる、崇めること。そして C がコンフェッション、神の素晴らしさ、大さを告白すると同時に私たちの弱さ、罪を告白します。そして3番目に Thanksgiving T は感謝を捧げる。そして4番目 S がサプリケーション、そして私たちの願いを、祈りの願いをこの順番に祈っていくことができます。私たちの祈りは祈りを聞いてくださる父なる神への呼びかけから始まります。お父さん、父なる神、神様、いろんな呼びかけができると思います。その中にあって神の偉大さ、全知全能なる神の力に揺るいたまんで祈りを始めます。天地万物を作られた偉大なる神、偉大なる父なる神、いろんな呼びかけができると思います。そして聖なる神を前にして私たちはへりくだります。清い神を前にして私たちは自分たちの弱さを、罪を覚えます。それらを言い表す、告白していきます。そして神の救いを必要としている、神の癒しを、神の許しを必要としている罪人であることを告白します。何よりも神の偉大な力を必要とする弱いものであることを明確に述べていきます。自分が完璧だと思っている人や自分自身の知恵と力でもう十分だ、人生は自分の力でやっていけるという満足している人は父なる神への祈りを必要としています。そして私たちは私たちの罪を許してくださり、私たちの弱さを受け入れて強めてくださる父なる神に感謝します。それからそれぞれの必要、祈りの願いを、嘆願を捧げていきます。4番目に使徒パウロは全ての生徒のために祈りなさいと命じています。誰のために祈るべきか、もちろん自分のためにまず祈るべきかもしれません。でもパウロは全ての生徒のために祈りなさいと命じています。私たちの信仰共同体であるこの教会の中で、お互いのために信徒同士が祈りによって支え合い、励まし合うことが新約聖書の中で多く奨励されています。日曜日の聖日礼拝に続いて教会の週の働きの中で大切な行事は祈祷会です。日本中どこの教会に行っても聖日礼拝があって、必ず祈祷会が水曜日とか木曜日とか金曜日あります。信徒が定期的に集い、それぞれのために祈り合う機会は大変大切なことです。新約聖書のヤコブ書に次の言葉が記されています。ヤコブの書簡の手紙の5章の16節をお読みしたいと思います。5章16節。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい、癒されるためです。義人の祈りを働くと大きな力があります。神の力が必ず生徒が共に集い互いのために祈り合う時に表せられます。父なる神の偉大な力は信徒同士が互いのために祈り合う時、 また私たちが毎週祈祷会課題の中で東久留米の地域の教会やまた国外の宣教師の働き、また海外の教会のために祈ることも、すべての生徒のために祈ることになります。使徒パウロはエピソ人の人々のために素晴らしい祈りを捧げています。エピソ人の手紙の3章をもう一度振り返って見てみたいと思います。エピソ人の手紙3章の14節にパウロの祈りが記されています。14節から19節までにします。こういうわけで、私を膝をかがめて天上と地上で家族と言われているすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいます。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に目指し、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。素晴らしいことです。今朝の6章の19節20節でパウロはパウロ自身のためにもエピソドの教会のエピソドの教会人々は祈って、エピソドの教会に祈ってほしいと願っています。お互いのために取り直しの祈りを捧げることが大切であることが、エピソドの手紙の全体を見ても、またこの6章の19節20節を見ても分かる。5番目、最後に、なぜ私たちは祈る必要があるでしょうか。私たちの全てをご存じである全知全能の神に全てを任せておけば、それで十分ではないでしょうか。自動運転という言葉がありますけども、オートパイロットというでしょうか。神様も全てをあなたにお任せします。あなたは全部私についてことですから、もう全部お任せします。アーメン。それだけではダメなんでしょうか。簡単ですよね。全部任せますから。なぜ私たちは日々祈る必要があるんでしょうか。それは父なるご自身、神ご自身が私たち一人一人と個人的に祈りを通して関わることを望んでおられる。小さなことから大きなことまで全てにあたって神様は関わりたい、関わってくださる、そのことを望んでおられるんです。ですから祈りの中にあって決して遠慮する必要はありません。こんなことだから神様をずらしてはならない、またこれはちょっと大きすぎて難しいから、そんなこと言ってないと思いますけど、大きなこと、大切なこと、深刻なことだから私たちは一生懸命祈ります。日々父なる神と親しく対応するためにも私たちには祈りが必要です。いつでもつながることができるのに私たちはそれをしようとしないことが、また時として私たちの心が完全に閉ざされていて、せっかく聖霊が働いてつながろう、つながることができるのに、それを無駄にしていることはないでしょう。私たちのうちに聖霊がおられて、私たちのうちに働いてくださり、私たちを強めることができる父なる神を信頼しているたの、その助けを祈り求める必要があるからこそ私たちは祈り求めます。またこの世の中にあって悪魔の誘惑や攻撃に立ち向かうことができるように、先週学んだ6つの部分に合わせて祈りを通して神の偉大な力によって強められる必要があります。使徒パウロが第二コリント人の手紙の12章で記しているように、それぞれの弱さ、また痛み、困難の中で神の偉大な力によって強められるためにも、私たちは祈る必要が日々あります。第2コリントの 12章の9節と10節をお読みします。第2コリント人の手紙12章の9節10節しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力を私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難には甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。最後にまとめます。昨年6月から約半年かけて使徒パウロのエピソビトの手紙を共に学んできました。残念ながら今回をもって、最終回になってしまいました。改めてこのエピソビトの手紙1章から6章までを振り返ってみると、1章の18節19節に記されているエピソビトへのパウロの祈りが、この書簡全体にわたって一つのテーマとして流れていることに気がつかされました。エピソビトの手紙の1章の18節19節またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。私たちはこの世で生活している以上、悪魔の攻撃と誘惑に日々さらされています。霊的な悪との戦いは現実的なものです。目を覚まして祈り続けていないと敵である悪魔の策略にやられてしまいます。そのためにも使徒パウロはエピソビトの手紙6章で、神のすべての武具を身につけること、そしてその上に祈りを通して父なる神とつながっていること、父なる神の偉大な力を知ることができるように祈っています。祈りについて記されている本もたくさんあります。下の教会図書室に行けば祈りについての本をたくさん見つけることができます。それらの全てを読んでも祈りの全てを私たちは理解することはできます。冒頭でご紹介したカトリックの修道士マートンの言葉にあるように、いつも祈りに関しては初心者であることを確認することは大切です。どんな信仰生活が、どれほど信仰生活が長くても、祈りの初心者として父なる子の前に、父なる神の前にへり下り、私たちの祈りに聞き必ず応えてくださる偉大な神の力を褒めたたえ、私たちの弱さを、罪を告白し、そして私たちを救い出してくださり、日々それぞれの必要を満たしてくださる神に感謝を捧げています。そして私たちの心の願い、全ての願いを、小さなことから大きなことに至るまで全ての願いを神に祈ります。それぞれの今週の皆さんの生活の中にあって、いつでもどこでも全てのことについて私たちを助けてくださる、また私たちに積極的に関わってくださる神の臨在、助け主である聖霊によって祈り続けていきたいと思います。この教会の信徒同士、また地域の教会の信徒のためにも、日本のすべての教会の信徒のためにも、また海外の教会のすべての信徒のためにも、共に祈りに覚えていきたいと思います。お祈りいたします。どうか父なる神と主イエスキリストから平安と信仰に伴う愛と兄弟姉妹の上にありますように、 私たちの主イエス・キリストを朽ちぬ愛を持って愛するすべての人の上に恵みがありますように。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝エペソ人の6章18節から祈りについてパウロから学びました。主よ、どうぞいつでもどこでも私たちがあなたとつながっていることができるように、祈りを通してあなたと対話し、あなたに聞き、またあなたに祈り求めていくことができるように助けてください。あなたが私たちに心の内に聖霊を与えてくださったことを感謝いたします。どうぞこの聖霊の存在を覚えて、どこでもあなたと一緒にいることができるように、またあなたに私たちの必要を、私たちの弱さを述べ伝えていくことができるように、言い表すことができるように助け導いてください。またあなたに何よりも、あなたの怒りの力に何よりも信頼して、小さなことから大きなことに至るまで日々の生活の中にあって、あなたに信頼しより頼んでいくことができます。どうぞ一人一人が祈りに励むことができるように、また一人一人の信仰をあなたが強めてください。今朝の御言葉を感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。